ミステリアスウォーキングインスペース2、新コーナーミステリアスウォーキングインスペース2です。
文字にするとずいぶん長いタイトルだね。
いやー、僕は私もミステリアス
どこがだよ。
私たちがメンバーになっているのがウォーキングインスペース2、うんう
ん、でもね、このグループのことって意外とみんな知らないでしょ。
そうですよね。私なんていきなり参加しちゃったんで何にも聞いてないわよね。
ボスも教えてくんなかったし。
そう言われれば私もそうだった。
参加したいです。
はい、どうぞ。だけだったもんね。
ここで、
そこで、
この新コーナーミステリアスウォーキングインスペース2では、あちこちで名前が聞かれるようになったウォーキングインスペース2とは一体どんなグループなのかを詳細にレポートします。
アミさん大丈夫？説明できるの？
任せなさい。この前ボスから十分なレクチャーを受けたから、どんな質問でもどんと来いだよ。私アミがボスに代わってお答えします。
それは心強い。
初めて明かされるウォーキングインスペース2の秘密。
うわー、ドキドキしちゃう。
第1回目のテーマはズバリウォーキングインスペース2とはです。
ねえアミさん、私ね、一番わかんないのは、ウォーキングインスペース2がどんな活動をやっているのか、なのね。だって私、バーチャルオーディオステーションにしか出演してないんですもん。
あ、それなら私も同じだわ。
よーし、説明しちゃうね。ウォーキングインスペース2の活動範囲は、ものすごく広いんです。まず、オーディオドラマの制作。もともとは、ドラマを作るためにできたグループなんだよ。結成から20年目だって。
それでボスのホームページにはオーディオドラマが山ほどあるんだ。
へえ。20年前、私生まれてないかも。
まずドラマが基本ね。それからがたくさんあるんだ。行くぞ。
はい。
次に来るのがインターネット。関係ホームページだけで、魔法の小箱配達人、めぐみのお部屋、スタエボンのインターネット DJ、 キャリンの秘密基地、スタジオミラフト、和田かよのオンリーワン。
あ、それ私のホームページ。
そして公開しているコンテンツが声優サウンド、カラフルファインデーズ、インターネット DJ、 そしてバーチャルオーディオステーション。
それはこの番組ね。
それからそれから、声優の卵さんのためにデモテープを作ったり、オーディション用の歌録音をしたり、そうそう、去年はついに小柳めぐみさんのプライベート CD を発表しちゃったりしました。
すごいですね。
そんなにあるんだ。ねえアミさん、私はスタッフってボスにしか会ったことないんだけど、他には誰かいるの？
ううん、ボスだけ。ウォーキングインスペース中にスタッフがたくさんいるように思っている人って多いんだけれど、実はボス一人だけなんだ。あとは全員出演者、メンバーなの。ボス一人で企画、録音、編集、ホームページ管理、対外交渉などをやっているわけ。ただし、脚本だけはメンバーに割り振っているそうです。
わかりました。それで最近ボスの顔色が悪くて
疲れてるみたいよ。
では、ボスに敬意を表して。
ナムアミダブス。
お前ら、いい加減にせんかい。
質問。私たち3人は他のメンバーの人ってほとんど知らないんだけど、どんな人たちが集まってるの？
そうよね、名前はよく聞くけど、もう会ったことないし。
現在のメンバーはほとんどが声優学校へ通っているか通っていた人なんだ。中には劇団の人とか単なるサラリーマン、 OL もいるみたい。
どうやって集めたの？
まゆみ、私たちのことを思い出してよ。私たちは先にメンバーだった声優の卵さんの紹介で来たでしょ。
そうでしたっけ。
ダメだこりゃ。つまりボスは芋づる式に人脈を拡大しているの。一人の紹介で次の人、その人の紹介でまた次の人、 永遠に続く人脈の輪。
私はいきなりボスからお仕事のお誘いメールが来たの。
あ、最近はそういうケースもあるみたい。毎日あちこちのホームページをくまなくチェックしているみたいよ。これはって人がいたら声をかけているそうです。
ボスますます仕事が増えてるみたいね。
でもね、さっきも話したんだけど、ウォーキングインスペース2って入会するのすんごく簡単だったの。それじゃあそのうちすごい大所帯になっちゃうんじゃない？
ああ、そうよね。私たちの影が薄くなったりして。
そういうことも可能性としてはあるけれど、ちゃんとバランスが取れてるんだよ。
どうしてだろう？
ボスのマジックかしら？
あのね、実はウォーキングインスペース2のメンバーになるためには一つだけ条件があるんだよね。それは自分がやりたいことをきちんとボスへ伝えることなんだ。
それってどういうことなの？
つまりメンバーになりたいってことは、その人がウォーキングインスペース2で何かをやりたいから申し込んでくるわけでしょ？
そりゃそうだよね。
例えば、私はドラマに出演したい、でも歌を歌いたい、でも勉強のためでも、ただ遊びたい、でもいいの。とにかく何をやりたいかボスへちゃんと伝えることが条件。ボスはそれによって適切な番組やドラマへ割り振っていくわけだから、漠然とした希望しか持たない人はもともと集まらないの。
でもでも、それでもメンバーが無限に増えますわよね。
そうならないのは、入る人も多いけど出ていく人も多いからなの。
え、なんで？
簡単に言えば、指示待ちのメンバーが消えちゃうらしいよね。
え、
さっきも話したけど、ウォーキングインスペース2の企画と制作はボスが一人でやっているわけだから、企画の数にも限界があるわけ。ということは、出演できる人数もある程度限られてくるわけね。そうすると、ボスから出演の連絡を待っているだけだと、人によっては1年に1回しか出られないケースも出てきちゃって、我慢しきれないから自然消滅ってこともあるそうです。
じゃあ私たちもそうなるの？
指示待ちでもいいんだよ。呼ばれた時に全力でお仕事をして、自分が満足できればそれはそれで OK。 それで満足している人はメンバーとしてちゃんと残っています。だけどもう一つ、企画を自ら提案するという手があるの。
企画？
例えば、私は DJ 番組を一つやりますって提案した場合、二重本のインターネット DJ がそうなんです。それから、めぐみさんの CD 企画も、めぐみさんが自分で持ち込んだもの。それに、現在放送中のカラフルファインデーズは、鈴木陽子さんと野柳めぐみさんが二人で考えた企画なんだって。
つまりですね、自分で自分が出演する企画を出せばいいってこと？
その通り。提案した企画をボスは滅多なことでは却下しません。ボス曰く、あなたの頭の中から出てきたアイデアを最も尊重しているからだって。
そういえばボス言ってた、入るのは自由、出るのも自由、あなたがやりたいことを提案してくれれば実現させてあげますって。
奥の深いお言葉ですわ。
まゆみ感動しました。
まゆみさんはどんな企画出したの？
指示待ちで残った貴重なメンバーだ。ミステリアスウォーキングインスペース2第1回、ウォーキングインスペース2とは、はいかがでしたか？
知らなかったことがいっぱいあったです。
あんまり深く考えてなかったけど、ウォーキングインスペース2のメンバーを続けるのって結構大変なんだね。
では最後に、ボスからリスナーの皆さん、声優の卵の皆さんへメッセージです。ウォーキングインスペース2の扉は誰にでも開かれています。参加する、やめるはあなたの自由。でも一つだけ忘れないでください。私はウォーキングインスペース2というステージを使って何かをクリエイトするということが最も大切だと考えています。与えられたことだけをこなしていては真の喜びは得られないでしょう。すでに声優の世界でも、単に演じる技術だけではプロとして通用しない時代が確実に訪れています。演技が上手いのは当たり前、演技プラスアルファによってあなたの希望、考え、意志など
頭の中にあるものを形にし、パブリックへ訴えかけることができる声優になること、すなわちクリエイティブな能力を持った声優を目指すことが重要ではないでしょうか。ウォーキングインスペース2はこれからもそんな皆さんを応援し、プラスアルファから生まれた新企画をどんどん発表していくつもりです。常に新しいステージを開拓し続けるウォーキングインスペース2にどうぞご期待ください。